そのままにいてくださって、長谷川悦子さん一緒にちょっと立ってください。おめでとうございます。はい、どうぞお座りください。坪江さんのご家族どうぞお立ちください。はい、おめでとうございます。先生方、西村先生、佐野先生、すみません。
聖書朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書コリント人への手紙第1 15章50節から58節まで、新約聖書342ページです。
聖書をお読みします。コリント人への手紙第1 15章50節から58節。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。聖書は以上です。
どうぞ残された一人一人がその日を待ち望みつつ、喜びつつ、励みつつ、さらに見舞いに残る生涯を全うできますように導いてください。天の聖徒たちの祈りをも顧みてください。今私たちが地上にあって、なお周りの方々にこの福音を伝えることができますように導いてください。ありがとうございます。今日も桜ヶ丘で病をして、復活の主の癒しを信じて御用にあたられる片山慎吾先生の上に、主の守りと助けと力と癒しが豊かに注がれますように、どうぞ見舞いにある一人一人、弱さの中にある兄弟姉妹の中にも主の復活の命が御霊によって豊かに注がれますように、信じ感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから赤江牧師に 新約聖書コリンテ人の手紙第1、15章50節から58節までを通して、死で終わらない人生と題して聖書からメッセージをしていただきます。
改めてイースターおめでとうございます。最近はテレビのコマーシャルでもなんかしきりにイースターという言葉が入っているのをご存知でしょうか。前はそんなになかったんですね。多分バレンタインデーの次がイースターのお菓子が出るんじゃないでしょうかね。私たちの国の国民性は、お祭りです好きですし、大変おめでたいですから、しっかりとそういう新製品を、味わっていくことだと思います。いずれにしてもクリスマスのように、復活の祝いが、なされていけばなお嬉しいかなと思います。私は最近一冊の本をいただきました。名前が今日の説教題と同じ、死で終わらない人生、死で終わらない人生で、これをですね、ヨベルというクリスチャンの出版社の安田社長さんが親しくしているものですが、送ってくださって、でそれとなく目を通していきますと、高知県で、野市のキリスト教会の牧師をしていらっしゃる服部実先生の奥様の昇天の記念に、出版されていたもの、再出版されたということでありました。服部実先生が私と同い年であるということもプロフィールで読んで、なお親しみを感じていることであります。今日はその書物からですね、夫人の遺言に見る本物の復活信仰という、そこからお話を進めてまいります。服部先生はこのようにおっしゃいます。最近は遺書を、つまり奥様の遺書を読み返すことが多い。内容もさることながら筆ペンの筆跡に惹かれてつい手が伸びるのであり、ある。最初のページには第一コリント書15章の言葉が力強く置かれてある、書かれてある。筆跡に連れられて私は復活の章と呼ばれるこの章をいつしか読み返していた。そうしているうちに次々に霊的開眼というか、復活の体に関しての新しい目が開ける経験をさせられた。今までもクリスチャンであり牧師ですし説教もしてきたから復活については信じていた。でも新しく目が開かれたとおっしゃるんです。これは私を信じる者はたとえ死んでも生きるというイエスの言葉が妻の中で実現していることに他ならず、私の妻の復活信仰が本物であったと確信させられたのである。遺書にも私たちクリスチャンにとって死はないとあるように、死んでも生きるということが実際に妻において実現しているのを目の当たりにするのは、残された者にとっては大きな励みであり喜びであり慰めである。今第二礼拝に出ていらっしゃる佐中さんのお姑さんが80を超えていらっしゃって病気が進んでいる中で 何回かお尋ねしているうちにイエス様を信じ洗礼を受けたい、佐中さんのご主人のお許しも得て、まあ、後藤にとっては息子さんですが、ご主人やお孫さんのおられるところで一緒に洗礼をお授けしました。この前報告にあった通りで、平川長老と佐野先生と私で、西村先生は高松でしたから、教会代表して、そのような時がありました。ご本人にとっても素晴らしいことですが、残された家族にとって大きな励ましであり望みであります。服部先生のお話に戻しますが、奥様の遺書は思いのままにと題されて、1996年9月23日の日付の文章です。でそこに妻の支えとなった聖句が冒頭に墨書きしてあった。文章はこうです。私の日、この世での日が終わる前に私は書き留めておきたい。私には残すものはそんなにない。また書くべきこともそんなにない。しかし溢れ出る喜びをここに書き残すべきであろう。新しい命に生きられる者の幸せをみんなに知らせたい。私は小学生の頃から死についていつも考えていた。先ほど真奈美さんが証を読んでくれて、人生の虚しさや死について深く考えていた、そういう意味のことを言われました。ここにいらっしゃる皆様の中にもそういう思いを持っていたという方は何人もいらっしゃるのを知っています。私もその一人です。私は小学生の頃から死についていつも考えていた。それは多分大好きだった母方の祖父の死、小学4年の時からかもしれない。人はなぜ死ぬのか、死ねば全てが終わりになるのか、人間は何のために生きているのか、生の意味は何なのか、など私にとってわからないことばかりだった。死という壁を越えることができなかった。そのために暇になるとすぐ考え込んだ。人間はいつか死ぬ、死ぬために生きるのなら若いうちに死んだ方がマシではないのか。私の疑問、生に対する不安は高校時代にピークに達したが、そんな時に教会に行った。4月に行って12月に受洗した。今洗礼を希望していらっしゃる方まだいらっしゃると思います。今回のイースター洗礼には間に合わなかったけど、すでにイエス様を信じ、学びを終えて、お家の方の、お許しを待っているっていう方が複数以上いらっしゃいますね。今4月です。本当にこの河合服部真澄姉妹の証は身近に感じる人がいらっしゃるのではないでしょうか。その紹介の中で、人間と死という文章の中に記されているんですが、最後に私が灰になる日という文章が残っているそうです。私が灰になる日、その日は私が体、この肉体から離れる日。誰もがこの日が来る。しかし誰も自分のこの日はすぐには来ないと思う。まだだと思ってるね。 自分だけはまだ来ないと。この肉体が永遠にあるように思っている。しかしそうではない。100年だってすぐに来る。私もいつの間にか年をこんなに取っている。100の半ばを過ぎてしまった。あなたも私も灰になる日が来る。その日の前に永遠への道を知らなければ後悔しても遅くなる。どうにもならなくなる。私は思う。この日が来るとき喜びの日となるだろうと。死ぬ日は生まれる日に勝ると。死よお前の棘はどこに行ったのかと。二つとも聖書の言葉ですね。その残された言葉に見る本物の復活信仰と、ご主人が言われる通りだと思います。誰もがこの日が来る。しかし誰も自分のこの日はすぐには来ないと思う。自分だけはまだ来ないと。この間といっても昨日かおとついか、この私の前の西大寺の牧師でいらっしゃった小山清隆先生が2年前にお迎えしましたが、お手紙をくださり、剣道式に予定があっていけないんです、でも祝福を喜び心からお祈りしています。そして献金が添えてありました。皆様によろしくとのことでありました。小林先生大丈夫ですかって、私の健康ことを案じて祈ってくださっているんです。実は私も最近ステントが増えてきています。5本入ってますと言われて、で私は1月に10本目になりました。お互いに身につまされるような思いですが、もう本当にいつ主が人生の灰になる日を備えてくださるか、本当に身近に感じることでありました。本物の復活信仰が自分の中にあるかどうかというのは問われていると思います。さて15章の32節に目を留めてみますと、もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのだ。さあ飲み食いしようではないかということになるのです。ここで、明日もわからぬ命、明日は死ぬのだ。で、このことが私たちが心に留めなければならないことですね。明日もわからぬ命、実はこれはですね、教会の中でそういうことを思っている人がいたようです。この世の人がそのように思うのは無理からぬことですね。この世の人というのはイエス・キリストをまだ信じていらっしゃらない全ての人を指しますから、まあ、私たちもかつてはクリスチャンもかつてはそうでした。この世の人であります。ところが32節で見ると、もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょうとあります。獣って何でしょうね。まあ、いろんな解釈があるでしょうが、まあ、一つは悪魔的な間違った教えを説く人、異端の教師、その中には復活なんてないんだという教えを説く指導者がいて、教会が混乱していた。エペソの教会で そのような信仰の困難が起こった。混乱が起こった。死者の復活がない。クリスチャンでない方がそういうのはわかるけども、それを教会の中でクリスチャンと言うべき方がそのような教えに惑わされたとしたら大変ですね。いや、惑わされてはいないけど、もちろん洗礼を受けているし、教会生活も長いけども、私はまだ復活まで信じていないという方が、まあ、日本の教会の中には結構あると思います。この前の聖人化の時間に、西村先生のクラスで話していらっしゃることが、まあ、下で、この流れてきました。それは、その中に、まあ、福音派という、福音十字架の救い、魂の救いを優先にする教会のグループと、社会的な活動を優先にするグループの教会と二つに分かれている。まあ、そういう社会的なことこそが教会の第一の使命だと考える。今はもう随分そういう時代は過ぎているんですが、もう極端に分かれている時代がありました。まあ、そういうタイプの教会、グループに属する教会から見れば復活はないですね。はい、十字架による救いも復活も。ですからどこの教会に行ってもいいっていうわけじゃない。やっぱり教会が推薦する教会に行くべきですね。近くでいい教会があれば教派が違ってもいいでしょうけど、いやそこはというところは近くっても避けた方がいい。まあ言ってみればわかるんですが、死人が蘇ることはないというのを教会の中でもしそういうふうに思っていらっしゃる方があれば残念ですね。復活がないと救いの保証がない。復活を信じてイエスは主であると心で信じて、また復活を口で言い表すならば救われるとありますから、復活によって私たちの義と認められるということが保証されるわけですね。さて、まあ、教理的にそうだと信じている。これはまあ、クリスチャンとしては、信仰の告白の時にあるんですが、それが実感を伴っているかどうかということが、まあ、このようなイースター礼拝で私たちは確認すべきだと思います。まあ、最大の教会の兄弟姉妹がそういうところをもうしっかり全員克服しているということを心から願い、または私は確信しているんですが、実は、まあ、世界中の人々、教会の人、この世の人、その他に世界中で実は死からの復活ということが信じられない人の方が圧倒的に多いんですね。死からの復活が、まあ、そういう輝かしい未来の希望がなければ、私たちの地上の生涯は、あるいは生活は、まあ、どちらかといえば、行き当たりばったり。あとは、野となれ、山となれ、まあ、地堕落でね。無目的で、その場しのぎ。そういうことを警告するのが、この32節の言葉でもあります。明日は死ぬのだ。さあ、飲み食いしようじゃないかと。どうせ死ぬんだから、食え、飲め、楽しめ。人生、太く短く、楽しくやろうじゃないか。赤信号をみんなで渡れば怖くない。そういう世界に私たちは住んでいるわけです。で、この32節の言葉は、実は、 この御言葉は旧約聖書にあるんですね。イザヤ書の22章、開きませんが13節にあって、そこから引いてきています。で、旧約聖書で言ってるだけじゃなくって、実はギリシャの哲学者の中でそういうことを言ってる人がたくさんいるんですね。それもキリスト教の初代の指導者で、初期の指導者でアレクサンドリアのクレメンスという指導者がそういうことを記録していますね。クレメンスという人は黄金の口というあだ名を持つ素晴らしい説教者だったそうです。またヘロドトスという指導者もエジプトの例を挙げていますね。エジプトでお金持ちが宴会するとき、食事からいよいよ酒宴にお酒に移ろうとするときに、本物そっくりの木で作った遺体を棺に入れてお客に見せて回るんです。で言うんですね、これを見ながらせいぜい楽しくお酒をお過ごしください、あなたも亡くなられたらこのような姿になられるんですからな、飲めますか。それを魚に飲むんですって。趣味悪いですね。アテネで紀元前430年頃、疫病が流行ってたくさんの人が亡くなりました。で、その結果、人々は命も金も等しく今日限りと思うようになった人々が溢れて、取れるものは早く取り、快楽と享楽に投ずべきだ。まあ、お金はもう楽しむことにどうせ死ぬんだから、注ぎ出せと考えるようになった。ジャン・カルバンはローマの詩人ホラティウスという人の詩の中でもたくさん出てくると言います。世界中でずっと昔から、明日もわからぬ命ということが言われてきているんです。私たちの日本で、まあ、最近の、まあ、若い人たちも最近の人たちの傾向はどうだろうか思ってネットでだいぶ見ましたが、その中に目に留まったのがこの言葉です。今だけ、金だけ、自分だけ、今だけ、金だけ、自分だけっていうのは標語が流行ってるそうです。ご存知でしたか。私たち日本人の民族性を端的に表しているのかなと思います。まあ、今だけっていうのは刹那主義と言えますね。後先どうなるか深く考えない。とりあえず今が大事。とりあえず今が大事。まあそう言って、遊びほけている人もあれば、あるいは子供に勉強せ勉強せと、もうお尻を叩いている親もいる。今だけ、金だけ、これは拝金主義ですね。まあ、お金が一、金金金、金なくて何がこの世の花見かなって。ご利益信仰にもつながります。宗教にも金だけを持ち込むんですね。逆に言えば宗教何か信じたら金がいるやろうって、だから宗教には入らないとかね。まあ霊感商法のような間違ったものもありますから一概には言えませんね。でも世論調査の中で今後の政党に、あるいは選挙に誰を選ぶかというと、 経済最優先というのがいつも一番に出る。経済最優先。私は金だけっていう汚い言い方ですけど、国民のほとんどは日本だけでなく金だけっていう。だから経済的にそれが一番。もっと大事なことあるやろうと思う。将来の人口減少の中で子供が少ない、子供産めない、産んでも保育園にも預けられない、そういう状況。まあやることはいっぱいあるのに経済最優先、そういうことをもっと前向きに考える、それを訴える、掲げる政党があっていいんじゃないですかね。でもなぜかそういうことに無頓着で、他のことにお金を使いたがる政党をずっと支持して経済最優先。私たちの国ですよ。今だけ、金だけ、そして自分だけ、自己中。もう損得感情で生きる。そして自分の損得に関係のないことには無関心。喉元過ぎれば暑さ忘れるって。まあ、ここにある明日もわからぬ命。明日は死ぬのだ。さあ飲み食いしようではないか。そういうものとどっか重なってきます。まあ今日私たちがイースターをお祝いする中で、喜ぶ中で、まあ、私たちの住んでいる世界は大雑把に言ってそういう言葉に代用されるかなと思います。改めてこの服部稔牧師は奥様の死を通して、あるいは奥様の復活信仰を通して、死者の復活とは何だろうということを思いを傾けていくんです。15章26節、15章26節、最後の敵である死も滅ぼされます。復活とは何かというと、死に打ち勝つことだと言うんです。死に勝つには死の力を滅ぼす必要がありますが、それはイエス・キリストの復活によってすでに始まっていると、パウロはこの章で、この前後で語っています。最後の敵として滅ぼされるのが死である。これを最後の敵である死が廃止されると訳すこともできると言います。最後の敵である死が廃止される、死が廃止されるというのは、死がその効力を失うことだ。改めて死の力とは何かというと、すべてを終わらせる力だというんです。すべてを終わらせてしまう。そのことを考えると、復活っていうのは死の力を無効にすることである。すべてを終わら、死によってもすべてを終わらすことができない。死は終わりではない。なぜかキリストは、自分を信じる者は死んでも生きるということを十字架と復活において証明されたんです。イエス・キリストは死の力が無効となって死人がよみがえることの最初の人です。つまり収穫で言えば、農作物の収穫で言えば初穂となったんです。初穂となられました。初穂でありますから、イエスを信じる者たちも 同じ復活の体が与えられるのです。これは事実です。感じようが感じまいが、イエスを信じる者はその復活の体に与えられるんです。まあ、そういうことを改めて思いを向けながら、服部先生は奥様のことを思いながらこう言います。私の妻は自らの復活を信じて死んだ。そして今、死が終わりではなく始まりであることを数々の働きや言葉を通して証明しつつある。まことにハレルヤである。夫人に先立たれてさぞかし落胆するだろうとも、もちろんそうでしょう。しかし誠にハレルヤである。まあ、内村鑑三は娘のルーコさんの死でルーコを万歳と叫んだと、大変有名なことですね。もう一つ、服部稔先生は42節以降から現実的に復活を感じたとおっしゃるんですが、35節から見ていきましょう。15章35節から。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ。あなたの撒くものは死ななければ生かされません。あなたが撒くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。まあ、穀物の種を例えに復活の体のことをお話します。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。最近ね、イノシシと鹿の肉をくださった方があってね、食べました。天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体との栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。この今私たちが持っている血肉の体があるんだから、当然聖霊による御霊の体もあるだろうと。これが実は非常に具体的かつダイナミックな思いとして迫ってきたとおっしゃるんです。死人が生き返るはずがないというのがこの世の常識である。復活はあの世のことであって、この世とは関係がないというのが復活に関する一般的理解である。私自身、肉の体でまかれ、霊の体によみがえるというのも、そのような意味に返してきた。が、パウロがここで言っていることは、そのような観念論ではないことを、妻の死とそこから始まった一連の出来事が教えてくれたのである。死がその効力を失うこと、それが死人のよみがえりであるという明確な復活感が、妻の死をきっかけにして私にぐいぐいと迫ってきた。その結果、復活の章の言葉一つ一つがあたかも自分の手で触って確かめているかのように、実感を伴って頭にではなく胃の腑に収まるようになった。今の私にとって復活はもはや絵に描いた餅ではない、実際に食べることができる餅なのである。柏餅であり桜餅のように復活を 噛んで味わうことができる、そうおっしゃってる。いかがでしょうか。どっかよその、まあ、天国行ったら分かるだろうと信じてるけど、そういう感じでしょうか。前はそうだったとおっしゃってるんですね。で今は違った。最後に54節を見ていきましょう。54節、今日読んでいただきましたが、しかし朽ちる者が朽ちないものを切り、死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死は勝利に飲まれた。皆さん、私たちは命が死に飲み込まれると思っているの。死んだら終わりだ。違うと聖書は言うんです。死が命に、勝利に飲み込まれていく。なぜか、死の棘が抜き去られている。それは死の棘である罪の呪いから人間を解放している。あ、痛い痛い痛い痛いって、棘が刺さる、抜いたら嘘のように痛みが止まる。私たちを死をもたらす最大の原因であるトゲは罪ですね。罪と裁きと律法なん。それをイエス・キリストの十字架によって効力を失ってしまっているか、もう抜かれているんですよ。抜き去られているところに、信じる前の感覚で復活ということをあまり実感しないというのはもったいない話だ。だから勝利に飲まれてしまった。修法に皆さんロゴマークがありますね。修法のもとロゴマークを覚えていらっしゃる方もある。これは神戸の中央教会の西村翔太郎さんという役員さん、もう天に召されました。で、画家でもあって、この方がデザイナーで、五円玉の裏側の稲の穂が垂れているデザインが今でもありますね。五円玉の裏、あれをデザインした方なんですね。で、西大寺に来てからお願いしましたら、わかりましたと言ってロゴマークを作ってくださった。西という字を、漢字の西という字をデザインしてる。で、真ん中に十字架を入れて、西の縦の字を V にしてるんです。V っていうのは何かというと、ビジョンなんですね。この教会が与えられているビジョンです。もう一つはビクトリーなんです。勝利なんですね。死は勝利に飲まれた。素晴らしいロゴマークです。新街道はやがて入られるでしょう。前にステージの幕ができて、垂れ幕に真ん中にロゴマークが入っています。ぜひ、ああ、V だと思ってください。死は勝利に飲まれた。素晴らしいロゴですね。最後にますみ夫人の詩を2つ紹介します。私の命、この世の終わる時、私の命の日が来る時、その時は私の抜け殻だけど、抜け殻だけだけど、どうぞ季節の花を持ってきてください。そして私のボディのそばに入れてください。私はその時そこにはいない。主のもとにいるんだけど、泣いてくれる人がいたら泣いてください。そして笑ってください。私が少し早くイエス様のもとに行っているだけなのだから、みんなを待っています。私はこの日を楽しみにしてました。救い主をじっと待って何百年も過ごしたユダヤ人のように、私も主の日を待ってました。そのためにのみ生きたと言っても過言ではないでしょう。夫人の遺言に見る本物の復活信仰とご主人が言われる理由がありますね。58節、最後の15章58節に 固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。理由は、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですか。クリスチャンとして神様に仕えて生きていることは、どんな小さな些細なことでも、あるいはどんな辛いことや苦しいことも、労苦が無駄なことは一つもないというんです。それをマッチ棒に例えて、服部真澄さんはこんな短い詩を作りました。マッチ棒の歌。自分の人生をマッチ棒に例えると、それを燃えずくすぶらせて終わりたくない。赤々と燃えて終わりたい。それがたとえ早く燃え尽きても。お祈りしましょう。天のお父様、イースター、私たちはあなたの復活信仰に生きて、手に召された方とそのご主人の証を通して、あなたからの問いかけをいただきました。喜びつつ感謝しつつ、日々そのように歩むものであらしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。